前回からの続きです。
まあコミュニケーションの、うん、まあ話からまあいろいろ発展していけたらいいなって思うんですけど、
はい。
なんていうか、まあコミュニケーションむずいっすよね。
難しいね。
それはなんですか、コミュニケーションっていうものをなんかより学んでいきたいっていうか、上手くなりたいっていうか、理解していきたいっていうか、なんか、
うんうん、
そう、なんていうの、何があってそういう思うようになったかっていうか、なんていう
の、
コミュニケーションに不自由していなければなんか、
うん、
そのテーマについて考えようって思うきっかけもないというか。
そうだね。
そう。
これ途中どっちが喋ろうかって伺い合う時間あるな。
顔見えないっていうのはありますね。顔見えたらなんかいけるけど。
対面でやりたい話ではある。3人の。
これもコミュニケーションの一つの問題というか。
うん。
なんかそれも結構考えてたんですよね。こうコロナになって電話とかズームでコミュニケーションすること増えて、まあ、意思を伝達するっていうのがコミュニケーションの一つ、まあ、自分の話するとかもそうですけど、やとするとすごい対面で会う時よりも、まあ当然ですけど難しくて、やっぱりコミュニケーションっていうの言葉だけじゃなくて視線とか表情とかすごい広いもの含むものなんやなと思ってて、
うん、
でそれが失われた状態でいいコミュニケーションするために何が必要かなみたいなことは、それ最近考えてたことなんですけど、今まさにそうですね。こうどっちが話すみたいな牽制の試合が
顔見えないこと
になってますよね。
実は目線とか体の動きとかでコミュニケーション取ってるなと思って、子供、教会の子供とか目だけで遊べる時あるもんな。
確かに確かに。
こっちは座ってて、あの視線だけで子供と遊べる時あるもんな。
あー、ありますよね。
え、それメッセージ中ですか？
メッセージ中もメッセージ聞きながらだからできんねん。メッセージ聞きながらその子の目じっと見て、その子が隠れてパッと出てきたらじろって見るみたいなんとか。
はいはいはい。
子供たち走り回らして俺は目だけで遊ぶとか。結構それができるってことは、本当にコミュニケーションって言葉だけじゃないなって思うけど、言葉が要やねんよな。
うん、
ああそうですね。この
目で、
はい、
目で遊ぶっていうのも結局言葉を目で伝えてるだけみたいな感じやねん。
うんうんうん。
私はあなたを見てる、見つけてるよっていうメッセージを目で送るみたいなことやから。
うんうんうん。
で、さっきのコミュニケーションの話でいくと、俺コミュニケーション大事やなと思ったのは、人間同士の争いの敵って俺誤解やなっていうことがすごくあって、
うんうんうん、
その誤解を憎むっていうところから俺はコミュニケーションを考えることが始まってる。
うん、
ですよね。
確かに、はい、うん、
だから誤解を解いていくとか、誤解のないコミュニケーションをするっていうことがすごく俺の中では大事なことなんですよね。
うん、なんかさっきの目線だけで遊べる、視線でもコミュニケーションを取ってる、でも言葉こそが要だっていう、僕もそこに行き着くんですけど、
うん、
ジェスチャーとかでも何かしらの意図を伝えることはできるけど、ジェスチャーを解釈する、その解釈ってめちゃくちゃ広いと思うんですよね。
うんうんうん。
だからその何かジェスチャー、目線を送るとかウインクをするとか、その意図が何であったかを誤解なく伝えるためには最後言葉に頼らなあかんっていうところがある気がしてて、もちろん言葉なくても意思疎通できるっていう場合もあるとは思うんですけど、言葉を尽くすっていうことが誤解の幅を減らしていくっていう作業なんかなと僕は思ってますね。
前ゆうやの時にも言ってた気がするけど、言葉っていう言葉の範囲が、うんうん、多分認識してるよりも広いと思うんだよね、
うんうん、
でニュアンスとかその背景とか歴史とか含めて言葉やんか、
うんうんうん、
だからそこの誤解もあるというか、そこを理解しきれてないっていう部分もあるなと思うな。
うん、
これ今牽制しやってます
牽制、僕の場合は、
はい、
あの言葉の話どこまで広げていいかっていうの悩んでます。
あ、いやけどもうこれはね、あれっすよ、あの楽しく喋ってるのはいいコンテンツなんで、もうあの、はい、事故りまくっても全然後修正聞くんでいいんですよ。まあけどこれはあのあれなんですよ、その熟練してきたら3人で顔合わせてなくても大丈夫なんですよ。あの元井くんと僕は結構もう大丈夫なんですよ。だこの前の大沢会はもうあのちゃんとなんていうの、2人の役割分担が自然とできたっていうか、あの結構僕もラジオとか結構聞くんですけど、なんかみんな対面でやってない人とかも結構いて、やっぱりあの、うん、なんていうの、何回もやってたら、あ次俺かみたいな
あ呼吸が分かるんやね、
そうそうそうそうそう、
うん、
そう、まあそれもなんか面白い、そのコミュニケーションの、いやけどそれって一体何でこう判断してるかってむずいっすよね。言葉じゃないじゃないですか、うん、それはもうもはや、うん、あうんの呼吸じゃないですけど、うん、
テンポとかね、
そうそうそうそう、
なんかあの教会で、まあ、牧師が話をする時間がある、まあ、メッセージって言われるやつがあると思うんですけど、海外の人がたまに教会に来ることがあって、
うん、
でその時英語できる人がそんなに多くないので、このゆうやくん任せたっつってやらせてもらうんですけど、
はい、
うん、
あの自分の教会の牧師の話はすごい訳しやすい。なんで訳しやすいかっていうと、こう長年って言っても10年ないぐらいですけどの付き合いで、この人やったらこういう結論いくやろなとか、
はいはいはい、
こっちの方向に話進めるやろなっていうのが分かるので、こう日本語を英語にする時も、あの目的地を予想しながら進められるっていうのがあって、
うんうんうん、
で一方で海外の宣教師が日本に来てその英語を日本語に訳す場合は、その牧師のこと知らないと行き先がわからないので、全然日本語で喋るのにうまいこといかんっていう経験があって、
うんうんうん、
やっぱ関係性、この人やったらこのタイミングでこの話するやろっていう多分予想しながら話してる熟練のラジオの人たち、
うん、
そういうことしてるんちゃうかなと思いましたね。
ちなみにそれ訳すときはそのメッセンジャーのこのテンションまでちょっとちゃんと表現してます？
テンションねむずいんですけど頑張ってます、頑張ってはいますね。あの
だいぶ熱いっすよね
熱いんすよ、そうなんですよ。
あ、そうなんや
、はい、
飛沫飛びまくりみたいな
よう知ってますね。
いや、あの同じグループなんでね、同じグループ
ですね。熱いことで有名ですから。
だからそれも使ってる言葉のさ意味とか定義も変わってくるもんな、人によって。
そうですね、それでかいですね。
訳するやん、その通訳の時って、はい、だいたいこういうこと言ってますってするやん。
しますね。
忠実に訳してたら間に合わへんから。
はい、
その時にあこの言葉はこうやって使ってんな、こうやって訳したら後々つながるなとかさ、
うんうんうん、
で訳してるから、そこなんかほんまそのバックグラウンドって大事やなと思うな。
大事ですね。
なんか聖書の死ぬって言葉とか永遠っていう言葉とかも旧約聖書から読んでくと俺らが受け取ってる意味とは違ったりするらしい。
うんうんうん、
キリストを知らない人たちを死んでいたものって表現してたりする から、
うんうんうん、
そういう意味で本当に面白いなと思うな。
そうですね。だから対話タイムの話にちょっと引きつけると、うん、僕の中で対話で大事にしてることっていうのが、まあ誤解を憎むと近いと思うんですけど、相手の真意を確かめるっていうのがすごい大事やなと思ってて、
うんうんうん、
本当に考えてること、自分がこの人こう考えてるやろなと思ってることと、その人がほんまに考えてることが合ってるかを尋ね合う時間が必要というか、なんかほんまにちゃんと互いを理解しようとする、対話をしようとすれば時間がめちゃくちゃかかると思ってて、相手が本当にこう思ってるか聞き合いながらやっていく、決めつけないっていうことにもなるんですけど、
うんうんうんうん、
なんか通訳の時むずいのは半分決めつけてしまってるので、
うんうんうん、
もう自分の解釈でなんか牧師の言いたいことを僕を通してその人に伝えるっていうので、メッセージの5割再現できとったらいいかなぐらいの時もあるので、
うんうんうん、
対話をする時はちゃんと 100% に近づけるくらい、本当になんか こういうことで合ってるみたいなことを聞き合いながら、相手の言葉の定義を確認しながら理解し合えたらいいなとは思いますね、
うんうん、なんか俺ちょっとゆうやのそれと似てて違うなと思ったのは、ゆうやの捉え方ってこの人はの真意はっていう捉え方やと思うねんけど、
うんうん、
ごめんバイクが通ったゆうやの捉え方ってこの人の真意はって相手ありきの捉え方やと思うねんけど、
はいはい、
なんとなくいや今俺自分で聞いてて今気づいたんやけど、俺の中には人間ってどうなのっていう問いがずっとあって、あ、人間ってこう考えるんやみたいな、だろ
う
な、
うんうんうん、
一つの正解に近づこうとする作業というか、表現が難しいねんけど、相手だけを見てないというか、相手のそのアイデアを持って一緒に正解に近づいていこうよっていうなんかスタンスやなと思って俺は。
なるほどね。
だからその相手の考え方を理解した時に、あ、人間の考え方でこういう考え方があるんだっていうのが面白いねんよな。
じゃあそのジョージさんが言ってる人間っていうのは個々人っていうよりももう一段階抽象的というか一般的な意味での人類がこう考えるんやっていうところに面白さを見出す。
うん、
あー、なるほどな。その発想はもうなかったですね。
俺の根底にある考え方として、人間、まあこれもほんまキリスト教の考え方であると思うんだけど、神の形に作られた人間っていうのに共通点があるっていうのは俺の中で前提としてあるな。
うん、なるほどね。
だから俺がいいって感じたものってみんないいって感じるんちゃうかなっていう、まあ漠然としたなんか あの思いがある。
確かによく言いますね、ジョージさんそれを。
うん、
なるほどな。
それはね、うん、強い、俺の中でそれが強いなっていうか、そこに希望を持ってるなと思ってるな。
あ、
俺が気づいたこのいいものはみんないつか気づくものなんじゃないって思ってるな。
なるほど。あ、僕はそれで言うと確かに違いの方に注目して、その個人がどう思ってるかっていうところを聞いて内省する派かもしれないですね。この人はこの点でこう考えてるけど自分はこう考えててちょっと違うみたいな。そこに面白さを感じてるところはあるかも。
うん、
なんか同じ事象を見つめてても立ってるとこがちゃうし、注目してるところが違うし、
うん、
逆に言うと同じ人間なのになんで違うんやろうみたいな、
うんうん、
何が影響してるんやろうみたいな違いに注目してるかもしれないですね。
で俺は多分なんでそんな違いが起きたんだろうって考えて、でなんか自分の中に参考にできるものは取り入れようって感じやねんな。
うん、 なるほどね。
え、ちょっとぶっこんでいいですか。
いいですよ。
いや、
どうぞ。
これはまあちょっとまた作りかけの考えですけど、そもそも相手のことを理解できるなんていうのが傲慢かなって思うんですけど。
そうですね。
いいっす。
いや、なんか結局そのなんていうんか、大体まあ僕らが分かり合おうとする対象って大体日本人で同じエリアに住んでて、まあ同じ、まあ例えば同じクリスチャンとはまあ同じ聖書を知っててっていう、まあコンテキストがあるわけですけど、なんていうか、まあまあすっげえぶっ飛んだ話ですけどね。例えばあの最近まあラジオで聞いた話で、まあモンゴル帝国ってあるじゃないですか。まあまあ彼らは遊牧民なんですよね。で、まあそのまあ我々、まあ日本人ってどちらかっていうと農耕民族のまあマインドが強いかと思うんですけど、まあそのまあね、遊牧民その当時はやっぱりその相手のその農耕民族から略奪するのが普通とか、例えばあの相手に戦いに勝って相手のこのなんか将軍とかの嫁をかっさらうのが普通みたいな、まあその今の僕らじゃ考えられないような常識とかマインドを持ってるんですよね。まあけどまあそれはまあ歴史も違うし、そのあのまあ生きてるそのエリアも違うから、まあそれは当たり前かもしれないですけど、まあ例えば同じ今の現代でも違う人種だったりとか、まあ例えば本当に山奥に住んでる先住民族とかも、もう全然違うこのマインドを持ってるんですよね。なんかそのこと考えると、まあやっぱりなんかこのまあ同じ日本人であっても、いや、なんていうん、その完全に理解できないというか、そもそもなんか理解したって思うのがなんかそもそもの間違いなんじゃないかっていうか、傲慢じゃないかっていうか、その理解したって思った瞬間なんかもうそっから誤解が生まれてるんじゃないかってのがぶっ飛んだ、ぶっ飛んでるんですけど、まだちょっと全然完成してないですけどね。完成もするかどうかも知らないですけど、なんか最近ちょっとなんかふと思って、いや、なんかそもそもなんかそれってなんか変じゃねっていうか、理解しようっていうのはお前の考えは俺と一緒だろみたいな、ちょっとバイアスもあるんちゃうかみたいな。
いいっすね、熱くなってきたな。パーソナリティやだ、やだが
パーソナリティやだ。
いや、ちょっとぶっこんどこっかなと思って。
いいっすね、いいっすね。
まあまあそんな、
そ
んな、そんな感じ。だからそのあれっすよ、その誤解の話もあったと思うんですけど、相手にその意見理解したって思った時点で誤解があると思うんですよね。例えばそのまあ 80% 理解したとしても 20% 誤解なことってあるじゃないですか、理解したと思っても。それは相手の今までの生きてる人生とか生きてる環境とかどういう家族構成でとか、そこら辺ひっくるめてなんか知ってないと理解できないっていうか、なんか分かんないですけど、その例えば一人っ子の子供のマインドと例えば10人兄弟の子供のマインドが絶対同じじゃないじゃないですか。でその人から発せられるなんか言葉も多分違うくて、まあだからその理解するってのが、理解する相手のことを誤解なく分かろうとするってちょっとさっきから結構ガンガン言ってたんですけど、なんかそれなんかちょっともうちょっと考えた方がいいんじゃねって思って。
いいですよ、いいですよ、全然いけますよ。
僕結構その点で言うと矢田くん早いと思いますね。確かにさっきは、はい、あの相手を理解する真意を確かめることに重きを置いてたんですけど、なんか僕があのコミュニケーションについて考え始めたっていう多分最初の点がそれで、相手の気持ちってほんまに分かるんかなっていうのが最初の問題意識だったんですよね。夏目漱石一時期めちゃくちゃ読んでた時期があって、で夏目漱石の、 あの行く人と書いて行人っていう小説があって、
うん、
それがまさしく、まあ、解説のところに書いてあるのは他の人の心、他の心をつかめなくなった人間の石漠とした姿を追求して心につながる作品っていうのを書いてあって、でこの売り文句を読んで引きつけられて買ったんですけど、
うん、
まさにこう主人公は自分と友人との心の距離がどれだけ空いてるかっていうのに悩んで、まあ、他にも要因はあるんですけど、どんどん追い込まれていくっていう話があるんですね、
うん、
でちょっとすごいプライベートな話なんですけど、大学4年間友人だったやつが、うん、あの就職で大阪を離れるってなった時に、
うん、
なんか感謝の気持ちというか頑張れよみたいな感じのことをしてあげたいなと思ったんですけど、
うん、
あのお金もないし、なんか手紙書くのもはずいしっていうので考えた結果論文書いて送ってあげたんですよね、
うん、で変なやつ、
もう力作ですこれはでその中で論じたのがまさに友を理解することみたいな感じなんですけど、うん、その友達を理解するっていうことと信仰っていうところが僕の中では結構リンクしてるところがあったんですよね、
うん、
まあ、だからそれを送って読んでもらおうというふうに、まあ、手紙として論文の形で送ったんですけど、
うん、
でその中であのキルケゴールっていう哲学者もしくは信仰者クリスチャンの思想家がいて、でその人の言葉でちょっと引用すると、もし私が神を客観的に把握できるのなら私は信じてなどいない、だがまさしくそれができないからこそ私は信ずるところへ追い込まれるのだっていうふうなことを書いてるんですよね。だから神のことを 100% 客観的に理解できないから私はこの言葉が好きで信じるところに追い込まれるっていう、
うん、
でもこれキルケゴールはポジティブな、いい意味で使ってて、それでこそ、うん、まあ、見えないからこそ感じられないからこそ信じるみたいな方に進んでいくんですけど、
うんうん、
でその僕の論文の結論も結局それで、友の心は結局わからんかった、
うんうん、
心の底で何考えてるかわからんかったけど、うん、でもその友との関係を深めたいし、
うん、
保ちたい、深めていきたいと思うからこそ友の心を信じていくというか、分かりきることはないけど、
うんうん、
でも分かろうとする過程をどんどん進めていきたいみたいな、それがすごい信仰と似てる、神の御心は分かりきることはないと思うけど、うんうん、でも聖書と祈りを通してまた他の事柄を通して御心をどんどん知っていきたい、その前提根底には信じるっていう不安定に見えて確かな態度があるんじゃないかなっていう、
うんうんうんうん、
そんなこと考えてましたね僕も。
けどそのなんか信仰の話、さっきのキルケゴールでしたっけ。
はい、キルケ、聖霊キルケゴールですね。
っていうことはそのまあその賢い人なんで、そのキリスト教以外の宗教に関しては客観視できたからキリスト教を選んでるんですかね。
あ、どういうことですか。
いやなんかそのいや客観視、そのさっきの話の展開だと客観視できないものをなんていうか、
うんうん、
だからこうそうその信じることに追い込まれるのだっていうことは、その他の宗教とかは客観視できなかったから引き込まれなかったのかなって。
ああなるほどな。
まあ僕の
難しいとこですね。
はい、ぶっ込みからだいぶちょっとそれるかもしれないですけど、まあちょっとふと思って、
うん、うん、
俺の意見はいいですか言っても。
あ、どうぞどうぞどうぞ
どうぞどうぞ。
人理解することは 100% はできへんと思うっていうのもあるけど、時間めっちゃかければいけるんちゃうって思う俺もいる、
うんうんうん、
っていうのが俺の考えだね。さっきのモンゴルと日本人の話も、結局モンゴル人がなんでその考えに至ったのか、日本人がなんでこの考えに至ったのか、双方が理解しないまま、あ、この人とは理解できへんなって言ってるだけやと思ってる。そこにいいコミュニケーション術と潤沢な時間さえあれば いけるんじゃないと思う。
おなるほど。
でそもそもその潤沢な時間と、素晴らしいコミュニケーション術を持ってる人が少ない中、それを持ってたらいけるっていう、言える人も少ないって思うね、
うん、
で俺自身別にコミュニケーション術が術というか、コミュニケーション術も多分いろいろあると思うけど、その1対1で相手を知るっていう手段としてのコミュニケーション術がめちゃくちゃ何かな、もう極めきったなって思ってるわけではないわけで、でそこに希望を持ってるな。
あ、けどまあまあ僕はそのそこに希望を持つなっていうわけではなくて、
うん、
まあそのある意味そのまあぶっ込みとしてなんか最終自分の中の結論まではちょっと述べなかったんですけど、まあ最終は、うん、まあやっぱりそのさっきのそのジョージさんの話もありましたけど、なんていう本当に何経験がものを言うというか、なんていうかその相手を理解するためには高くまた広い視野が必要やなって思うんですけどね。なんか、まあ、ある意味そのなんか海外旅行とか、まあ、わかんないです、古代モンゴルにホームステイしたら、まあ、彼らのこう考え方もちょっとわかるかもしれないですし、なんかこのいろんな考え方に触れる、
うん、
っていうのが、だからその、まあ、ある意味でできないからこそひたむきにそこはやっていきたいと思ったりはしますけどね。
うん、俺またその、言語化っていうものが、発展途上だと思ってて、この世界全体、その言語化っていうものの、まあ、正解があって、
うん、
学問はそこに向かってみんなで頑張って進んでるんちゃうかなって思ってんね。つまりまだまだ全然自分の気持ちも歴史的な背景とかも言語化しきれてないと思うね、
うんうんうん、
なんで私がこの考え方なのかっていうところも全然言語化できてないと思う、ね、分かってないと思う、
うんうんうん、
でそれが分かってみんなが言語化できて相手も言語化できてっていうのをお互いに誤解なく、ここも誤解なくっていうのが難しいけど、誤解なく伝え合った時には、あなたこの考え方って、あなるほどってみんな思うと思う。
ああ、
うんうんうん、
なんかあのその発言に対してそれを数値化するデバイスが生まれたらもうちょっと近づくかもしれないですね。
それは
なんかその例えば、いや分かんないですよ、その今のなるほどっていう言葉がこう解析されて、これにこれはなんか幸せプラス3みたいな、苦しみなんかマイナス2ですみたいな、あお前はそういうパラネメーターでその言葉を発したんかみたいな。だからそれ
その話をその話進めるときにそのパラメーターが完璧っていう前提で話さんと進まんから。
だからけど、まあ、ある意味数字は普遍的じゃないですか。そのわりかしみんなそのちゃんとそれを認識するっていうか、なんか最近のあの将棋のなんか AI ソフトじゃないですけど、そのね、うん、あのなんていうあの最近の将棋の戦いはその何パーセントどっちが勝ってるかとか表示されるんですよね。
ああそうなんや。
そうそうそう、だからそれがあると割りかしその分からん人でもまあ理解が進むっていうか、うん、まあ数字は結構なんか人の理解の助けに相当なると思いますけどね、
うんうん、確かっていう意味でね。
そうそうそう、星3つとかね、うん、なんかそういうのとかも、うん、だからそのなるほどもこの数値化したらいいんですよ。
だからそのさ数値ってさ、例えば幸せと不幸せを同じグラフ上に置いてしまうと、幸せ50の時に、あ、じゃあ幸せ70の時に不幸せ30みたいな、その片っぽが決まると片っぽも決まるみたいな性質があるやん。
ああ、そう。
そこがな、俺、むずいなと思ってる。
いやそれはもう機械学習でもう何とかしたらいいですよ。いやこの今の IT 化の時代にもう
そうやろな。
そういやけどなんか分かんないですけど、僕らがそれを可視化してみるのはないかもしれないですけど、例えばなんかなんていうなんかその AI っていうか、向こうがそのなんか AI アシスタントみたいなんで、なんか僕が言った言葉にあ怒ってますかみたいな回復しようしてくれる未来があるかもしれない。
なんかそれをさ、動向とかその心拍の、速さとかでやろうとしてるのはあるよな。
なんか嘘発見器みたいな感じです。
脳波とかね、
はい、
それはある意味助けにはなるかもしれん。
まあけどそれでは解決しない問題ですか。
そうやと思うね。
エンジニアがそこを諦めるんですか。
そうだね。俺そこはエンジニアが立ち入ったあかん部分やと思ってるけどね、個人的には。別に
ああそうですね、
全てを知ってるエンジニアではないけど、やっぱ機械は基本的には補助であるべきやと思ってる。
次回へ続きます。